いかがお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。聖書本文に入る前に、聖書を理解するためのガイドラインと題して10回の番組をお楽しみいただいております。今回はその4回目、啓示、霊感、啓発、解釈とは何か。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
聖書を学ぶ上で大切な4つのテーマについてお話したいと思います。それは聖書の啓示、霊感、啓発、解釈という4つのテーマです。啓示というのは、日本語の辞書には、人間の知識ではわからないことを神が表し示すことと書かれています。もっとわかりやすい言い方をすれば、全知全能の神様がご自分のご計画を明らかにするための人間のためのコミュニケーションということが言えると思います。続いて霊感というのは、英語でインスピレーションと訳されておりますが、これは聖書の著者たちが神の息である聖霊によって動かされ、つまり霊感を受けて誤りなき神の言葉を書いたということです。続いて啓発というテーマですが、これは英語ではイルミネーションと言いますが、英語の辞書では照らし明らかにするという意味で照明という意味が書かれていますが、これは私たちが聖書を読むとき、またこれを聞くときに、聖霊が私たちが聖書を理解できるように助けてくださるということです。マギー博士は、啓発とは神の聖霊が聖書の理解を助ける教師であるということだと述べています。神様は今日、今もあなたと親しいコミュニケーションを持ちたいと願っておられ、あなたに語りかけておられるお方です。4つ目のテーマは、解釈というテーマですが、これは英語ではインタープリテーションと訳されます。ここでは私たちが神の言葉をどのように受け止め、そしてどのように理解したらよいのかということを取り扱います。それではまず、啓示についてさらに詳しく学んでみたいと思いますが、啓示というのは、全知全能の神様が神様のご意志を明らかにされ、それを語られたということを意味します。主は言われたという言い回しと、それに準ずる言葉は聖書の中に2500回以上も見られます。新約聖書ヘブル人への手紙の1章1節から2節には次のように書かれています。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作る。聖書は神様が創造されたあらゆる被造物によって神様の栄光が明らかにされていると述べています。宇宙の神秘や自然の美しさを見て私たちが畏敬の念を抱くのはそのためです。これを一般啓示と呼び、また神様が預言者たちを通して語られた聖書、また神様が特別な形でご自身を表されたこと、例えば御子イエス・キリストが人間の姿をとってこの世に来られたことなどを一般啓示に、どこででも二人の人がいて、それなりの知性があり、同じ感情と願いを抱き、多少なりとも互いに惹かれ合うなら、 その二人の間にはコミュニケーションが交わされます。遠いところにいる似たような好みを持つ人たちは、連絡を取ることを楽しみとし、お互いのコミュニケーションに喜びを感じます。郵便、電話、メールやフェイスブックなどがあるのは、この人間が生まれつき人との対話を求める性質があるからです。人は親しい友達と対話をします。例えば出張に出ている夫は妻に手紙を書き、電話をします。子供たちは学校からお父さんやお母さんに手紙を書き、また電話をし、メールを出します。また若いお嬢さんからのお便りが青年に届けられますと、青年は胸を躍らせてお嬢さんに返事を書きます。まあこれらすべて人と人との対話、つまりコミュニケーションですね。コミュニケーションの大切さについて、マギー博士はヘレン・ケラーの体験について述べています。ヘレン・ケラーの話を読んだ時の感動を私は今も忘れません。ヘレン・ケラーは盲目で耳が聞こえないために世間から隔離されて、人とのコミュニケーションの手段がありませんでした。そしてある時、指を使ってアルファベットを使う方法を理解し、彼女は人と対話、つまりコミュニケーションができるようになりました。おそらく五体満足な人たちよりもうまくコミュニケーションができるようになったのでした。さて、以上のことを念頭において一つの質問をしたいと思います。それは、神がある程度の知性を授け、ご自身の形に似せて人間を作られたのなら、その人間に対して神が対話をしようと、聖書を通して人間にアプローチされたのだと結論付けるのは、非常に知的でまた論理的だとは思いませんか？とマギー博士は問いかけています。旧約聖書における預言者への啓示も、また新約聖書におけるキリストの啓示も、神の言葉である聖書に収録されており、この聖書を通してだけ、私たちは預言者とキリストを通して神様が伝えようとしておられるメッセージを理解することができるのです。聖書は66巻の書物からなり、神はそれらを通して確かに私たちに語られ、そして今もあなたに対話を求めておられるのです。マギー博士はここである無名のキリスト者の言葉を引用しています。この本の中の本には、神の心と人の状態と救いの道と罪人の悲運と、聖書の教理は清く、その教えには拘束力があり、その歴史は真実であり、その決定は変わることがない。賢くなるためにこれを読み、平安を得るためにこれを信じ、清くなるためにこれを行え。聖書にはあなたを導く光があり、あなたを支える食物があり、あなたを元気づける慰めがある。聖書は旅人の地図であり、巡礼者の杖であり、操縦者の方位磁石であり、兵士の剣であり、キリスト者の品性である。ここにパラダイスは回復し、天国の門は開き、地獄の門は暴露された。キリストこそ聖書の崇高の目的であり、私たちの善はその意図、そして神の栄光がそのゴールである。聖書が記憶を満たし、心を支配し、歩みを導かなければならない。ゆっくりと、機会あるごとに、そして祈り深く聖書を読みなさい。命の御言葉である聖書は、この世であなたに与えられ、死後の裁きの座において開かれ、そしてそれは、永遠に忘れ去られることはない。聖書は最高の責任感を含み、最大の労苦に報い、その聖なる内容をいい加減にあしらう者を罪に定めるであろう。 まあ詩的な文章なのでどうしても日本語に訳すのが難しいので、ちょっと堅苦しい日本語になってしまいましたが、要するに聖書を神の言葉として最大の敬意を払ってこれを学び信じなさいということを言っているんですね。聖書を学ぶ上で大切な第二のテーマは聖書の霊感、インスピレーションについてです。私は聖書がその考えや思想が霊感されているのではなく、著者たちが書き記した言葉そのものが聖霊によって霊感されているという意味で、従前霊感説を信じています。まあ、マギー博士はそのように述べているんですが、英語ではこの従前霊感説というのは、プレナリー・バーバル・インスピレーションという言い方をするんですが、これはどういう意味かと言いますと、聖書は権威のある神の聖命であり、その一つ一つの言葉が今この世に生きている私たちにとって誤りなき神の言葉であるということです。マギー博士は聖書の著者たちが神の息である聖霊によって動かされ、つまり霊感を受けて聖書を書いたということは、聖書が神の言葉であるということを確証するものだと述べています。新約聖書のテモテへの手紙の中で、弟子であったテモテに最後の手紙を送ったパウロと、同じように最後の手紙を書いているペテロの二人ともが、聖書について非常にはっきりと聖書が神の霊感によって書かれたことを証言しています。第二テモテ三章十六節十七節には、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですと書かれています。聖書はすべて神の霊感によって与えられたということに注目してください。霊感という言葉は神によってささやかれたという意味です。神がパウロを通してご自分の語りたかったことをまさに語られたように、神が聖書の著者たちを通して語られたのです。ペテロは次のように表現しています。第二ペテロ一章二十一節には、なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです、と書かれています。ここには、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですとはっきり書かれています。パウロとペテロが文字通り、神の聖霊によって動かされ、また聖霊によって導かれたことを理解するのはとても大切です。イギリスのウェスコット司教は次のように言いました。魂が体に伴っているように、考えが言葉にしっかりと結びつく必要がある。また、オランダの政治家であり、神学者であったアブラハム・カイパーは次のように言いました。音符なしの音楽、数字なしの数学が成り立たないように、言葉なしの考えは成り立たない。マギー博士は繰り返し考えが霊感されているのではなく言葉そのものが霊感されているのですと強調しています。アメリカのあるリベラルな神学校の教授は現代は知的な人々は誰も聖書が神の言葉などと信じてはいないということを平気で述べていますが、このような事態にマギー博士はアメリカにおいてのキリスト教信仰が危機に瀕しているのを痛感すると嘆いています。考えと言葉の違いについてマギー博士は次のような例話を述べています。一人の女の子が非常に有名な先生の声楽のレッスンを受けていました。 ある日先生がリサイタルに来てくれたので、リサイタルが終わった後、彼女は先生の反応を聞くのが待ちきれませんでした。ところが先生がおめでとうと言いに彼女のところに来てくれなかったので、彼女は友達に尋ねました。ねえねえ、先生なんて言ってた？友人は彼女に言いました。先生はね、あなたが天国のように歌ってたと言ってたわよ。彼女は先生が本当にそう言ったとはどうしても信じることができませんでした。そこで彼女はもう少し突っ込んで友人に聞きました。ねえねえ、本当に先生はその通りに言ったの？すると友人は答えました。ちょっと違うけど、そういう意味だったわ。お願いだから先生が言った言葉通りに言ってちょうだい。すると友人は答えました。先生が言った通りの言葉はね、確かこうだったわ。この世のものとは思えない雑音だ。まあ、このように、この世のものとは思えない騒音、雑音と天国の歌声という意味には大きな違いがあることがわかります。ですから本人が口にしたその通りの言葉が大切なのですと、マギー博士は述べています。本当に霊感されているのは聖書の言葉自体であって考えではありません。あくまでも言葉そのものなのです。例えば聖書の中に悪魔であるサタンが嘘をつく箇所がありますが、これは悪魔が神の霊感を受けて嘘をついたのではなく、悪魔が嘘をついたということを神から霊感を受けて聖書の著者がそれを記したのです。そして主イエスは旧約聖書の言葉を引用するときに、このように書かれていると言われ、聖書の絶対的な権威を表現されました。聖書を書いた人々は、神が言われたことを書いたのです。旧約聖書、出エジプト記20章1節でモーセは次のように書いています。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。ここで語られているのは、神ご自身であり、モーセは神の言われたことを書き留めたのです。過去何年にもわたって大変素晴らしい聖書の写本が発見されてきました。英国の写本について言えば、英国博物館の元監督であり図書館長だったサー・ジョージ・ケニオンが次のような見解を発表しています。これらの写本のおかげで、聖書を読んでいる人たちは聖書の内容の正確さを信頼することができる。手で書き写された本によく見られる大して重要でない言葉の上での手直し以外では、新約聖書は原点のままの状態で受け継がれてきたことは確かである。私たちが今持っている聖書はこの上もないほど原点に近いことを確信することができます。そして私は聖書が原点において神の霊感によって書かれた誤りなき言葉だという意味で、聖書の従前霊感説、プレーナリーバーバルインスピレーションを信じています。とマギー博士は述べています。ずっと昔の2世紀の頃、教会教父の一人であるイレニウスは、聖書は確かに完全である。神の言葉と神の霊によって書かれたのであるからと述べています。また5世紀の最大の神学者アウグスティヌスは次のように述べています。だから聖なる御言葉の権威に服従し、頭を垂れよう。聖なる御言葉は間違うこともなく人を騙すこともない。そしてイギリスの伝道者スポルジョンはこのようにコメントしました。私は従前霊感説プレーナリーバーバルインスピレーションの教理を疑うことは絶対にできない。なぜなら実際に神が喜んで用いられてきたまさにその言葉の数々が人々の魂にどれほど祝福となっているかを私は絶え間なく見ているのだから。 神ご自身がこの本の中の本で私たちの心と命に語りかけておられるのです。新約聖書8章32節でイエス・キリストは次のように言われました。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ここには真理はあなたを自由にすると書かれていますが、私が聖書が神の霊感によって書かれた神の言葉であると確信できたのは、イエス・キリストが約束されている自由を体験したからです。聖書を読んでいるときに私は自分の心の中に汚れた妬みや怒り、また様々な醜い罪という性質があるということが示され、そしてその罪のためにイエス・キリストが私の身代わりに十字架で死んでくださり、神様の刑罰を受けてくださったんだということを信じたときに、神の聖霊に満たされ、罪が許され、今まで私の心を支配していた暗闇、虚しさ、死の恐怖、その他の様々な縄目から完全に解放されて自由になることができました。このような体験を新しく生まれるという意味で新生、ボーンアゲインという言い方をするんですが、その時から私の人生も大きく変えられました。そして実際にそのような体験をして人生が全く新しくされたという人の体験談が世界中には数限りなくあります。そしてそれはマギー博士が述べているように、聖書が確かに神の霊感によって書かれた神の言葉であることの確かな証拠の一つなのです。感動する本や素晴らしい影響を与える本は、この世にたくさんあります。しかし、あなたの人生を180度全く新しくし、そしてあなたの心に光を当て、あなたを完全に自由にすることができるのは、神の霊感によって書かれた命の御言葉である聖書だけです。
命の御言葉、聖書を学ぶためのガイドライン、啓示、霊感、啓発、解釈とは何かをお送りいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回は聖書を学ぶためのガイドライン、啓示、霊感、啓発、解釈とは何か、その2をお送りいたします。ぜひ次回もお楽しみください。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。